始めたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、また御言葉によって養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。どうぞ一人一人の心を大きく開いてください。そして必要なる御言葉、また気づきを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では感謝します。はい、私たちはですね、いつものように成長していきたいと願っています。また人々を愛するものになりたいと願っています。また成長には時間がかかりますので、近道はありませんね。それで継続していきましょう。はい、久しぶりですが、変革に必要なことは何だったでしょうか。3つです。はい、どうぞ。はい、気づく、はい、何に気づくことでした。変わらなければいけないってことですね。はい、じゃあ次に気づいたら、
これですね。あれが取れないんだ
よ。ああ、ちょっと、はい、じゃあ、はい、伊藤さんできる？パソコンできる？できる？ちょっとストップ、ちょっと中断します。ちょっと中断。はい、では次は、はい、何だったでしょうか。はい、どうぞ。行動する。はい、具体的に行動しますね。そして、はい、継続するですね。はい、では皆さんの中でですね、気づいたこと、それを行動に移したこと、そしてそれを継続していることが何かありますか。はい、はい、はい、そうですね。はい、まあ、一人一人あると思いますが、続けていきましょう。はい、先月はですね、救いについて学びました。救いとはどういうこと、救われるとはどういうことでしょうか。救われる、はい、一人手を挙げて、救われるけど、どういうことでしょうか。ん、はい、一人どなたか。ん、あら、わからない。まあ、まずですね、救われるとはどういうことかの前に、じゃあ救われるためにはどうしたらいいですか。救われるためにはどうしたらいいですか。聖書には何て書いてありますか。いくつか書いてあります。一つ、どうしたら救われますかと。
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われます。
はい、じゃあ主の名を呼ぶ者ですね。はい、そうです。はい、今日ですね、一つの御言葉、主イエスを信じなさい。簡単ですね。主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。皆さんイエス様を信じてるからですね、ここにおられるのだと思います。はい、今日はですね、先月のほぼ復習になります。だから皆さんですね、ちょっと思い出しながら聞いてほしいと思います。はい、では先月もですね、じゃあイエス様を信じたら主の名を呼ぶ者は救われるですね。じゃあ救われるってどういうことでしょうか。はい、救われる、救う、じゃあどういうことでしょうか。何かありますか。どういうことですか。キリスト教に宗教を変えることですか。ではないですね。はい、では先月はですね、御言葉からですね、はい、学びました。じゃあこれを一緒に皆さん読めますでしょうか。アクツね、26。はい、じゃあ使徒の働きを一緒に読みたいと思います。はい、いいです。3、はい、それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、 聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためです。はいですね、はい、先月3つのポイントについてお話しました。はい、1番目、目を開く、目が開かれるということですね。救われるの一つ、目が開かれる。はい、次へ、暗闇から光に、ね、前は暗闇の中にいたけど光の中に入れられました。もう一つはサタンの支配ですね。サタンに支配されてた、それから神様の側に帰らせられたということです。で、今日もですね、この3つを復習していきたいと思います。はい、では1番目です。はい、バルテマイのことですね。はい、バルテマイです。はい、盲目であったバルテマイはイエス様に出会い、目が開かれ見えるようになりました、ね。まあ、聖書の箇所はマルコ10章46から51ですが、彼は以前物乞いをして生きていきました。日本にもですね、戦後ですね、そういう人たちがいました。でも今はいません。イエス様に呼ばれると彼はすぐに上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに来ました。それは物乞いの生活をやめるということを意味します。まあ、彼がですね、生まれつきかどうかはちょっと書いてありません。しかし長い間物乞いをしていました。それ以外にすることができなかったからです。しかし彼は物乞いをやめる決心をしました。そして彼は癒しを受けました。目が開かれすぐに見えるようになりました。そしてイエス様のついて行かれるところに行きました。つまりイエス様の弟子になったのです。癒してください、目を開けてくださいで終わったのではありません。目が開いただけで物乞いの生活を続けたでしょうか。それとまた自分の家族のところに行って別の生活をしたでしょうか。バルテマイはイエス様について行ったとあります。以前はですね、まあ、上着というのは物乞いをしていいという許可証みたいなもので、それがないと物乞いをできなかったようです。ですからそれを脱ぎ捨てたというのはもうこういうものいらないですね。物や人に頼らなくていいということですね。そしてイエス様に頼る生活ですね。そして受ける、彼は受けてました。くださいくださいね、もう受けるばっかりの生活でした。しかしもうそれはやめました。そして与える生活に変えられたのです。目が開かれたら世界が変わります。態度が変わります。生活が変わりますですね。じゃあ目が開かれるって私にとってどういうことでしょうか。皆さん一人一人ですね、はい、以前ですね、私の目は正常でした。今ちょっと手術したりしてますけど 1.2 と 1.2 だったんですね。しかし霊的な目は閉じたままでした。結局神様のこととかですね、天国とかですね、地獄とかそういうの全く分かりませんでした。だから教会に行っても理屈ばっかり言ってですね、信じることをしませんでした。なぜなら学校で学んだことは神様が創造されたということではなくですね、アメーバとかですね、そういう 虫とも言えない無性なんとかっていうんですかね、それから人間ができたという、そういうですね、間違った教えを聞いていたからです。目に見えない神様を知ることは神様の助けがなければできないことでした。しかし私はですね、ある時神様の助けによって本当神様が私の心に語られたんですね。その時私は学校を卒業して周りの社会をですね、さばいていました、批判していました 不公平だとかですね、悪いことしてもちょっともね、お咎めがないとかですね、正しいものが損をするとか、そういうことを不平不満をいっぱい言ってました。しかしそのような私に神様が、ちょっと待てと、あなたはね、人をよく裁いてるねと、大人を、社会を不公平だと言ってるが、あなた自身は正しいですか、間違ってないですかと言われたんです。そう言われるとですね、いや私もそんな、全く正しくはないだろうと、間違っていることもあるだろうと、であれば、この私の中にも全く正しいものがない、この社会、人間社会にもない。で、私はその時神様も信じてなかったので、神様もいない、じゃあ何にもないじゃないか、何にもですね、頼るべきものはないと知った時に、あ、じゃあもうこの生きる価値はないな、絶望だと思って死を考えたんですね。その時にもう一度神様が待てと言ってくださり、確かにこの世は不公平だとですね、災害も起こるですね、悪いものが力を得、富を得ている、そして私の中にも絶対というものがない、しかし私がいると、神様が言われたんです。私は公平な神であるとですね、正しいものには正しい報いをすると、悪いものにはその報いをするものだと語ってくださったんです。それから私の目がパッと開けましたですね、見えない神様が、見えない世界が見えるようになったんです。それからは私は熱心に教会に行くようになり、礼拝を守り、祈り会に行き、また聖書研究会にも行くようになりました。目が開けるという、そういうことですね。今まで見えなかったものが見えるようになる、ね、手で触り、この目で見えないものしか信じられない、そういうものから、目に見えない神様を、天国や地獄の存在を知ることができるようになったのです。これが目が開かれるということですね、はい、次にですね、光の中に入れられる、救われるとは光の中に入れられるということです。御言葉を2つ読みますね、はい、ヨハネ・ジョンですね、ヨハネ福音書12:12-13、はい、ここを皆さんと一緒に読みたいと思います。前を読んでください、はい、イエスは彼らに言われた、まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります、闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい、はい、そうですね、光の中を歩きなさい、光があると、イエス様がおられるということですね、はい、はい、ですか。もう一箇所言いますね、これはとても有名な御言葉です。詩編ですね、119-105、これも一緒に読みたいと思います。はい、あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です、ね、はい、ということです。聖書の御言葉は道、私の人生を導く光ですが、それは私たちの言葉や行いを照らす明かりのようです。今まで気づかなかったことにも気づくようになります。光の中では汚れやほこりが目につきますですね。以前は暗闇にいた私たちが光の中に入れられたですね。自分のですね、ほこりとかです、部屋もですね、暗い時は綺麗ですね、あまり汚れが目立ちませんけど、 電気をつけるとですね、途端にホコリとかですね、ゴミが目立ちます。そのようなものですね。はい、御言葉には悪い言葉を一切口から出してはいけませんとありますね。口から人の悪口とか言ってはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。これわかるでしょうか。はい、これ私のまた証なんですけれども、子供が中高生の頃、私は学校の講演会の役員をしていました。 PTA とも言いますね。学校内に問題が生じ、私は積極的に関わって問題解決に尽力していました。子どもたちのため、学校の先生たちのために。そんな中ですね、何人かの役員と協力してたんですね。そんな中、ある役員の方と電話を話しているとき、ついある人のことを悪く言ってしまいました。言ってしまいました。意見がこう違う人がいるからですね、その人のことをつい悪く言ってしまいました。すると私は後から聖霊様に心を強く責められました。人のことを悪く言ってはいけないですね、言ってしてはいけないことをしたと聖霊様に責められ、私は電話の相手の方に謝りました。私は悪いことをしてしまいました。人を悪く言うのはイエス様が悲しまれることでした。改めますと。本当にですね、その時もう責められたんですね。じゃあ今責められないからいいかって言ったら、そうじゃなくて、やっぱイエス様が同じようにそれはいけないことだと言ってあるので、ちゃんとその後もですね、受け止めていけない、いかなければならないと思います。クリスチャンになっても失敗や間違いはあります。しかし私たちは聖霊様や御言葉、兄弟姉妹の愛の戒めによって間違いを認め、悔い改めることができます、ね、本当に私たちの心を、行動を、光を照らして見せてくださるということです、はい、では3番目ですね。はい、はい、これも読みたいと思いますが、少し長いですけど大丈夫ですか。ゆっくり読みたいと思います。ファーストジョンね、はい、で一緒に、前がありますから一緒にゆっくり読みましょう。3、はい、神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています、はい、ね、私たちは以前はサタンの支配下にあったということですね。しかし救われたことによって神様の支配下に移されました。だから神様が私たちのボスですですね、はい、前はね、サタンがボスだったからもう言いなりになってたんです、ね、でも今は神様がボスですね、はい、支配者になっておられます、はい。まあ、第二次世界大戦ですね、皆さんは経験されてないんですけども、ドイツはヒットラーによる独裁政治に苦しめられました。特にユダヤ人は標的にされ、多くがゲットーに送り込まれ虐殺されてしまいます。アンネの日記のアンネの家族も犠牲になりました。悪の支配下にあっては私たちは無力です、ね、どんなに、正義感があったりですね、腕力があっても、 そういう政治的なですね、国家的な支配には抵抗できません。そのように私たちも一番ですね、霊の神様より下りですが、そのサタンの支配下にあって私たちは手も足も出ないのです。しかしやがてですね、悪の支配は終わります。戦争が終わってヒトラーは自殺し、悪の政権は崩壊しました。そしてやっと自由な生活を取り戻すことができました。そのように私たちも悪いものの支配下にありましたが、イエス様の十字架によって贖われ解放されたのです。ですからですね、私たちのボスは神様です。はい、では、まあ、今3つのことをお話しましたが、これからグループになってこの2つについて話してほしいと思います。1番目は先月も話しました、目が開かれる、光の中を歩くとはどういうことですか。皆さん話されましたので、一番はあなたの体験を話してください、ね、私の目は開かれた、ね、私は光の中でこういう経験をしました、体験を話してください。二番目は話してます、悪の支配から神様の支配を移されるとはどういう意味でしょうか、ね、これも具体的に話してください、ね、悪から、もう皆さん映ってるんですよ、具体的にどういうことで、30分まで話してほしいと思います。20分間、はい、では祈りで始めて祈りで終わってください。では、グループはこのままでいいですか。三三はいいですね。これどうしますか、伊藤さん。はい、はい、はい。二人でいい。はい、二人でいい。あ、二人で。はい。じゃあ、感謝します。